ントリー会のバルカンハント東京ミルク放送局。
こんにちは。
じゃ
あ、やってまいりました。東京ミルク放送局です。はい、私東京ミルクホールの陳情優と
ちゃんまつかいごかです。
毎週はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくまま昨日の声に語り合う娯楽文化系情報系番組です。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
やいや、ちゃんまさん。
いやー楽しい楽しい
楽しい。
楽しいね。
楽しそうですね。いつも
楽しいです。楽しい。
顔が明るいですね。やっぱね。
いや、非常にいいです。非常にいいです。
そうですか。
非常にいいです。今日新庄さん何行かれるんですか。今日新庄さん何行かれる。
何行かれるってどういうことですか。
今日のテーマは。
テーマ的なやつですか。もう早速行っちゃいます。今日はですね、あれですよ、皆さん。またちょっとあのガンダムおじさんね。やってまいりました。
ガンダム。
最近ね、ガンダムの話しかしてないんですよ。
いや、いいんじゃないの。ガンダムか Z 級でどっちかでしょ。
組み合わせたものがゼータガンダムってことですね。
ゼータガンダム。
バカ野郎。で、ちょっとガンダム強化結果になってますけど、ですよ、ダブルゼータ F91 続いて私、読みましたっていうのですね、こちらです。機動戦士ガンダム00083スターダストメモリーズです。
あー、来た。来た、ついに本丸。
本丸なんですか。
本丸。
この外伝なんですけどね。
このポッドキャストが始まって5年以上。
以上ですね。
意図的にちゃんまつが手をつけてなかった。
そうなの。
なぜなら好きすぎて。
そうなんですか。
ええー。
選手やってくださいよ。ちょっとこれ、たどり着くのにすごい遠回りしちゃいました、これ。じゃあ、だからガンダム
だと思って。ガンダム、ガンダム
00083。00083ですね。はい、これはまあ何かと申しますとですね、
ね
まあ、あのガンダムシリーズのですね、OVA という、OVA って皆さん分かります？オリジナルビデオアニメですよ。
あ、なんか昭和の匂いがするんだ、その単語にね。
季語ですよね、ビデオってもう。まあだから、要はテレビでも劇場版でもなく、ビデオのみで、ビデオ、LD のみで販売しているコンテンツですね。
はい。
あの本当にオタク向け。
これ
子供たちが見れないですね。だからレンタル屋でレンタルになったやつを見るか、あとは買うかしかない。
だって二十歳ぐらいの時にビデオ屋でバイトしててたまたま知ったみたいな感じだもん。
本当ですか。
なんだこれと思って。
まあ、だからテレビの CM とかやってたんでしょうけど。
やってたのこれ CM とか。
まあ一応ガンダム関係のなんかの時流れてたはずですけど、ただね91年から92年なんでね。
90何年のやつ？
91年から91年から92年に発売です。
91年すごい。だって91年の作品なのにまだホームページがあるよ。
だからこれガンダムはちゃんとホームページ作品ごとに作られてるんで。
すごい。だって今年の2月27日にブルーレイライブラリーズが発売されてるから。
あ、そうかそうか、ライブラリーズを最近発売してる。だからダブルゼータとかもあるんですよ、ホームページは。
すごいね。そんな作品です。00。
だからあの OVA っていうものだから、あの見たい人はその4,000〜5,000円、6,000円とか1本するやつが13巻あるんで、それを買った人だけ見れるってことで、結構だからその回収できるっていう。
クソ商法だね。俺はあれですよ。あのなんか映画版になったじゃん。なんか2時間。
なりましたなりました。
イオンの残光みたいな。はい、それを
92年に。
そう。はい、それを見て。見てこりゃと思った。
ああ、多分僕も最初それだけ見た気がしますね、大学生も、う
ん。うん。それでなんかあの、そのなんだ、一本一本のやつは見直した記憶は。
はいはいはいはい。結構だからその、はしょってるのが、まあやっぱ13はある、ね、6時間ぐらいあるものを2時間
に。6時間を2時間はさすがに厳しいよね。
まあまあでも F91 もワンクールを2時間にまとめて。
同じことだよ、やってることは。
やってることは多分一緒ですね。うん。そうですね。まあだからいろいろと細かい部分は前回見た方がいいよっていうのが
っていう。
で、まあこれなんですけども、まあ OVA シリーズとしては00080っていうポケットの中の戦争っていう、まあ前やりましたけど。
前やったけど誰も覚えてないから。
前ですからね。4、5年前ですからね。
だからガンダム、ファーストガンダムが終わって、はい、その間の話だよね。
そうです。ファーストガンダムのそのジオン公国との戦争っていうのが、00080の1月1日に終わったんですよね、確かね。
で、0080年の1月1日に終わって、
で、ゼータガンダムが0087かな
00。ああ、なるほど、なるほど。
7年ぐらい間があるんですよね。
その間の話ってことね。
その間の3、
83年の。
終わってから3年後の話。
はははは。っていうことですね。はい。
ちなみにこれ、ビデオ、LD、DVD を合わせた全巻累計出荷数が105万本いるらしいです。
100万本以上売れてんの
か。100万本以上売れてる。ガンダム史上最も多くのオリコン1位を獲得、映像作品
です。いやー、新庄さん、これはね、面白いですから。
ってことは、やっぱレンタルで見てもこのランキングに入らないこと考えると、みんな結構買ったってことですか。
結構買ってた、だね。俺は買わなかったけど、でも、ビデオ屋の店長の松山店長は買ってたよ。
松山店長、またこういう。
セーラームーンのレザーディスクとこれは買ってた。
あ、セーラームーンの LD と。
W83 のレーザーディスクを買ってた。買いでしょ、買いでしょ、松田君も買いないよとか言われたけど。
全13巻あるって考えたら途中でやめるわけにいかないですよ、ね、途中7巻だけないとか気持ち悪いから、やっぱ全巻買う前提。
買っちゃうよね。
だから1巻だったらもう逃れられないです。
逃れられないね、買い出したらね。
逃れられないですね。はい。はい、一応どういった話なのかっていうのをざっくり。
はい。
戦争が終結して3年後にですね、地球連邦軍再建計画に基づいてガンダム開発計画というのが提唱される。はあ、だからガンダム1号機、2号機、3号機みたいな。
はい。
で、それのテストのためにですね、オーストリアのトリントン基地に、
は
あ、最初1番ですね、うん、まあ、あの主人公たちここで、テストとかやってるんですけど、うん、そこにですね、ジオン公国軍のですね、残党であるエギー・ユデラーズ率いる。
出た。
デラーズ・フリートが。
デラーズ・フリート来た。
デラーズ・フリートというですね、艦隊がですね、この情報を掴んで、うん、試作ガンダムをですね、強奪していくという。
ジオンの残党が試作ガンダムを強奪する。もうそれだけ、それだけで震えるぐらい面白いじゃん、もう。
そうっすね。まあだからゼータガンダムの冒頭のあれですね、ガンダムマーク2をエウーゴが強奪するみたいなやつの逆になってるんですけど、
はいはいはい、
まあまあそれはさておき、でなんでそのガンダム強奪しようとしたかというとですね、実はその試作ガンダム特に2号機にですね、
うん、
核バズーカが、
あーなんて物騒なガンダムなんだと、
人道的兵器だから南極条約っていうので一応ね、核をあの使用制限みたいな、これ現実にあるんかどうかちょっとあれな、
そうね、
次元剤はあるんですけど、
うん、シャアも怒ってたからね、それは核を使うのは。
だからあの大量破壊兵器としての核保有制限、核使用の制限みたいなやつがやっぱりガンダムのこの世界観の中でもあるんですけど、それをあろうことか連邦軍は使おうとしてるんじゃないか、これはいかんのじゃないですか、勝つだよ勝つで。
ハリさん、ハリさんが来た。
ハリさんも、勝つだよって言って、で、それを強奪してですね、連邦軍こんなもん持ってますっていうことで、油断しようとして、さらにですね、この、まあ、ジオンの残党ですけど、こいつが、なんですか、まあ、もう一発当ててやろうと。
もう一発かましたろうと。
かましたろうと、
このガンダム2号機を強奪してもう一発かましたろうってことでしょ。
もう一発かましたろうということです。まあそれこっちの数作戦っていうことですね、うん、かまそうとする足がかりのために2号機を強奪する。で、うん、それを、取り押さえるためにですね、まああのペロット候補生というか若手のデビュー直前みたいなルーキーの、コウ・ウラヒという、はい、
主人公ね、
主人公が、はい、ガンダム飛行機で出撃して、なんとか頑張るっていう。これ始まってきます。
そうですね。
っていう、はい、まあ導入部はこんな感じ。
はい。
で、まあまあその、デラーズフリートの星の屑作戦がいろいろとこう展開していく中で、主人公たちがまあどうやってこう立ち向かっていくかっていう。
うん。
わかりますかね。
ああ。これ最高だったね、これ。
正直に言うとですよ、
ね、
僕的にはダブルゼータぐらいがちょうど良かったですね、分かりやすさ的には。
なんだって分かりにくいとこないじゃん。
分かりにくいっていうかね、やっぱちょっと対象年齢高いんですよね。
あ、まあそうね、対象年齢はちょっとまあ、20歳超えてはいるよね。
ハードですよね。やっぱ、そう、あの、ガキンチョ向けには作られてないです。
ガキンチョ向けではないね。確かに。確か、あ、まあ確かにそりゃそうだな。まあ高校生だったら全然見えるだろうけど。
やっぱ前の、あの、ダブルゼットの時に言ったのが、ちょっとミリタリー描写的にはそんなないっすね、みたいな。パタパタっすね。ギャグも多いし。
うん。
言ってた。ですね、今回。
ギャグはあんまないね。
ギャグ、ゼロでしょ、ほぼ。ゼロでしょ。
いや、最高じゃ、あ、そう、あ、ちょっとこう、硬い感じがちょっと新庄さん的には。
ハードなね。
ちょっと、ゆで卵硬すぎみたいな感じ。
カバごといっちゃったみたいな。
いや、いいじゃないの。
まあ、だからやっぱ大人になったんで、うん、そういう部分も受け入れられるだろうなと思ったんですけど、やっぱちょっと WZ 全話見た後だからかもしれないですけど、
うん、
ちょっと難しいなっていう。
難しくないじゃん、全然話。
まず第一にね、デラーズが何をしたかったのかなっていうところがちょっとね、
ジオンの最高ですよ。
ジオンの最高なんですか？だってでもその後ろにはアクシーズが備えてるわけじゃないですか。
アナベル・ガトー少佐だか大佐だかが言ってたじゃないですか。まだアナベル・ガトー先生25だからね、これで。
マジっすか。え、3年前22だったってことですか。
もう55ぐらいの貫禄あるけどね、この人。部長クラスの貫禄あるけど。
完全にもう白髪のオールバックですね。段階世代ですよ。
アナベル・ガトー先生は最高のキャラクターですよ。
アナベルっていい名前ですよね。
ねえ。
オフの人形みたいな。
資料館アナベルみたいな。
ベル・ガトー先生ね、すごいっすよね。
アナベル・ガトー先生の男気でしょ、これは。
男気はね、すごい感じますね。うん、
男塾並みの男気を持ってたよ、こいつ。
男塾並みの。そうっすね。大義ですもん。
大義。大義。なんかもう、あ、なんかね、すごく見てて、あ、こいつもう行っちゃってんなと思ったのは、なんか、戦艦のさ、窓から片膝立ちで、なんか、はいはい、あの宇宙を見ててさ、なんか後輩からどうしたんすか、アナベルパイセンみたいな、ガトーパイセンどうしたんすかみたいな。な、散っていった部下たちの無念を見ていたのだみたいなことを言って、いや、もうこいつ、向こうの世界行っちゃってると思って、こいつは信頼ができると思ったもん。
信頼はできますね。信頼は多分ね、ガンダム世界の中でも屈指の信頼できる。
屈指の人材だと思うよ、こいつ。
母よりできますからね。クワトロ大尉、あいつなんだかんだ言って裏切ったり。
裏切ったりとか、ちょっと軽くさ、お姉ちゃんの色化にふわふわしたりするじゃん。
女にだらしなかったりするじゃないですか。だから どっちかっていうと、ちょっとやっぱりあのアンジャッシュ渡部的なところ
ある。そう、まあ、ちょっとまあ人間見破れてたらそれまでなんだけど、でも、いや、ガンの先生は素晴らしかったね。
権力を振りかざして、いや、こんな3年も予約入れない店に、いや、入れてもらいましたよ、みたいな、あるじゃないですか。客式俺のために作ってもらいましたとか。
あ、そういうのないね。ガトーにはそういうのないね。
どっからかから、サイコフレーム調達して、ササビ、あ、じゃあ。
そういうのない、そういうの、その辺のドムに乗って出るもん、あいつは。出撃するから、ガトーは。そういうんじゃない
ガトー、だからね、青いゲルググとか乗ってましたもんね、昔ね。
平気で、そういうなんか、そういうことじゃないもん、ガトー先生は。なんか、気概だから。気合だけでやってるから。
こった。そうっすね。そう、だから、ガトー先生がすごいいいっていうのと、あとだからまあ、それ、まあ、主人公サイトの話をすると、
うん。
ね、一応、まあ、あるべき資料にも書いてあるんですけど、トップガン要素。
ト
ップガン要素を盛り込んでみますみたいな。
あ、トップガンなんだ。
あ、そのパイロット候補生で、
ああ、そういうことね。
まあ、なんか、あの普段のこの隊員服がやっぱこう、ライトジャケットっぽい感じの
ファッション。
あとは、あれですよ。ヒロインが、まあ、トップガンは教官ですけど、
うん、
ね、ガンダムの、
ニナ・パープルトンね。
なんでこう、かっこ笑いついてるかっていうと、まあ、ちょっとね、いろいろと、ガンダム世界の中では、まあ、アクション。
ちょっと、でも、ニナのことは悪く言わないで。
女友達みたいな。女友達みたいな。
だって、ニナもまだ19、20歳でしょ？
本当に？大卒でしょ、絶対。
大卒ぐらいか。まあでもさ、やっぱりさ、目の前にいい男がいたら、ああなっちゃうよ。
いや、ちょっとニナ・パープルトさんってやっぱ男性関係も、まあ、
確かに、打ってきたけど。
いや、
発砲してきたけど、
立ついでしょ、あれちょっと。
発砲してきたけど、でも、
やべえやつですよ、はい。
でも、しょうがない。
しょうがないんですか？
しょうがない。愛ゆえにだから。
はい、ゆえに。
ゆえにだからしょうがない。そんなね、
ダウザーじゃないでしょ、あ
んた。そんなね、ニナじゃないの、この作品は。
別に、ニナ・パブロさんのこと、別にそう、僕は悪く言うつもりないんですけど、
うん、
やっぱちょっと男性関係だらしないですよね。
いや、あんなもんだって。
あんなもんなの？
あんなもんだって、みんな。
いや、もうだって、
みんなあんなもんよ。
そこにしかも割り込んでくるって、なんかもうほんと最後の最後、最終話ですっけ、あれ、クライマックスに、だからもう、男同士の戦いのやってるとこにいきなり割り込んできて、なんかね、バケなんつって、あっつって、って、助けに来たよって来たら刺されるみたいなことですからね。
いやいや、ま
あ、って。
いや、まあ、ある、でもね、ニナもニナで大変なの。
大変だと思いますけどね、ちょっとなんかもう、いや、ドロップアウトでよかったんじゃないかなっていう。
そうね、セイラさん的立ち位置でもよかったもんね、途中からね。
セイラさん的立ち位置だったら別に何も言わなかったですよ。
そう、途中からね、なんか最後まで三つどもえにしちゃったのがよくないんですよ。しかもガトーがそんなに興味ないからね。
うん。
そう、それがまた、ガトーですが、そんな女性問題では、あの、文春砲食らわないようなキャラだから。
義を持って中となすん
だよ、ね、そうだから、そういうことだから。お姉ちゃんごとはもう今回の一件が終わってからじゃないと動かないから、
お姉ちゃんごとはちょっとやっぱ一回忘れてっていう。
ていう。
その辺はやっぱりあの、プライベートとパブリックの言い訳ができる。
そうそうそう。
分別のある大人なんでね。
いやー、うん、なんで、ニナはいいじゃん。
まあ置いときましょう、じゃあ。
ニナのことは悪く言わないで、私ニナを擁護するわ、そこは。
そのマツコみたいな。
ニナを悪く言うのはね、ちゃんと見てない、0083を。女心が分かってないオタクがニナがどうこうって言ってるだけ。
なんだろう、多分普通にちゃんと見てれば、ストーリーだけ追ってれば、ニナのパブルトのことは多分視界に入らないはずなんです
よ。そうそうそうそうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
ただ、ちょっとやっぱクライマックスの一番いいところで入ってきちゃうもんだから、ちょっと目に触ってしまうんでしょうね。わかんないけど。
いいじゃない、ほら、この、この、この、なんていうの、なんか耳にでっかいイヤーリングみたいなのつけてるのが。21歳だ、21歳。
21歳。
21だから、しょうがないよ。
これ、飛び級してるな。アナハイムエレクトロニクス高卒で入れないと思いますよ。絶対。
親父が偉いんでしょ、
CG 重工とかスバル自動車高卒で入れないでしょ、
うん、なんかそういう感じよね。しかも研究職だからね、うん、
かまあいいんですけど、
いいじゃないの、いいじゃないの。
挙句あれ、ボディーブローじゃないわ。の後ろでしたっけ、なんか気絶させられてましたよね。
やられてた、やられてた、ワンパン食らってたよ。
リドーファイヤーみたいに。
いいじゃないの、ニナ。
うん、モーラの方がいいですね、だったらね。
もう、ポーラ？
モーラですね。ポーラなんていたっけ？
こいつ？ポーラ？
じゃない。
ポーラ、
ポーラなんていたっけ？
俺も覚えてない。
モーラです、でっかい。
モーラ？
モーラですね。
モーラいねえよ、この人物。
モーラいますよ、今いましたよ。モーラバシットです。
どこ？
アナハイムじゃないのか。ポー軍なのか。
いやいや、これモーラさんだってベテランじゃん。
モーラ連邦軍
ベテランメカニックでしょこれ。
いやいやいや、この人ね、この人実はだってシャワーシーンでね、ひっそりと乳首が出てますよね。
知らねえ。
ここにあまり興味がある人は
いない。興味がない。いや、モーラに興味がないっていうか、いや、この人は別にだってそういうことじゃないじゃん。
そうじゃないです、う
ん、モーラさん26歳。
6歳。
うん。注意です。
そうですね。
うん。メカニックマン。
でも、やっぱり、キースは最初、ニナさんのことばっかりがね、ナンパしようとしたけど、途中でモーラとなんかね、
ああ、
いい感じになる。
こいつもよかったね。
キースいいやつですね。
うん、こいつよかった。
キース、最後まで使えないのに、うん、いいやつポジションでずっといるっていう。
そう、ずっといた。で、なんか、ビル・キッドさんみたいに、なんかやられないじゃん。
やらないし。最後のラストシーンでね、ゲルググーマリーネ乗ってるのキース、ね。
こいつよかったよ。こいついいキャラだった。
いいキャラですね。落ちますもんね。うん、新聞のこの、ラテランめくったとこにある、ポーちゃんみたいな。
うん。こいつよかったね。
バニング隊。
あー。
総隊長。
いや、隊長っていうのはこういうことだよ。
そうっすね。
うん。 あ、39なんだ、年下なんだけどな、バニングって。嘘、
この人こそ55ぐらいの感じです
。もう、だって還暦直前の顔してるけど。
シワ深いですもんね。段階世代だ。
バニング対ね、バニング対良かったね。
バニング対やっぱり頼れる状
況。頼れる。だ上司ってのはこういうことでしょ。あと、館長も成立してたじゃん。
ああ、そうですね。
館長
も成立してた。
45なの
?60 過ぎてるでしょ。
もう、ルビオ、ね、もうだって還暦過ぎてるけど呼び戻されたみたいな感じかなと思ったら。
ウィ役編入からの、
うん、でしょ。いや、よかった。これ、あのね、みんないいキャラしてたよ。
みんないいキャラっすね。うん、まあまあ、イワンとかディクとかはちょっと印象にないですけど。
イワン知らねえよ、だから。
マジ、だって、せいぜいこの不死身の第四正体のこの上の方の人は。
あ出た。
出た、バスコム。これ 33? マジかよ。4個下じゃないですか、僕。
33の顔してないだろ、これも。
大将、これもう、完全にこれ、目どうなってんすか。こいつ、ゴーグル外したことないっす
よね。ないよね。
もう眼球がないんですか
ね。こいつ悪かったね。
こいつ、ほんと、ゼータの時も悪いやつなんですけど、ただ、WHC も出てきて、連邦軍ですよね。
うん。
で、最後はあの、ソーラーシス。
こいつ悪かったね。こいつ悪かった。ちゃんと悪いキャラをやってくれてたもん。
大量殺戮大好きマンです
から。うん、よかった。
データガンダムの時もやっぱりあの、30番チコロニーに、
こいつはやっぱりちゃんとブレてないよ、キャラが。
だから、そういう汚れ役を実行犯でやらされてたのがシーマ様ですね。
あー、シーマ
様ね。
はい。
シーマス様、そういう汚れ役をやらされてたから、やっぱこう、トラウマというか、まあ、イケイケどんどんの海兵隊なんですけど、ね、やっぱ女だてらに悪者どもを率いて、ガンガン、いてまえって感じなんですけど、他にちょっと、騙して、
シーマさんよかったね。
ガス攻撃をさせられたっていうことに気づいたときは、両親のガチャクみたいな、
うん、
ぐぐぐぐぐぐってなってましたもんね。
なってた。
そういうのもあるんで、やっぱジオン側ですけど、
うん、
ジオン公国には別に何のあれ義務なんもないと、
うん、
で、いいとこで最後連邦に寝返ろうとしたんですよね。
はいはいはい。
デラーズの身柄を撃って、
はい、
そうするためになんとかデラーズフリートの下で、まあ、やってるふりながら、まあ、どこで裏切った
み
たいな、完全にそのガトーとかデラーズとの立ち位置の、
うん
うん、そういういろんなこの人間関係、思惑とか渦巻いてる感じが、やっぱ子供向けではないなっていう。じゃあ、大人視点で見ると、すごい面白いですよ。
ああ、そう。
よ。ただ、ちょっと難しいな。むっちいな、これっていう。
そのなんか、最初に見たときさ、最後にさ、まあ、別にネタバレもクソもないんだけど、もう20年前の作品だから、最後のエンドロールでさ、その味方だったやつらがさ、あれじゃあ、なんだっけ、あのゼータの敵の
ティターンズ、
え？
ティターンズ。
ティターンズのユニフォーム着てるじゃん。
あ、ティターンズも連邦軍なんですね。連邦軍の一部がそのティターンズっていう、
だ連邦軍が腐ってきたから、そのエリート部隊みたいな感じでティターンズなんだよね、そもそも。
そうですそうですそうです。
でそれ、だ今回反乱を鎮めたから、お前らエリート部隊だからって言って、味方の部隊の仲間たちがみんなティターンズの制服を着てたあたり、うわーと思ったもん。
あれは結構来ましたね。
うわ、そういうことかと思って。
味方だったその、バニング中尉の元仲間のね、地味の第4正体の
やつらとかが、これがゼータにつながるんだと思って、あ、そりゃ確かに腐ってるもんな、連邦の中枢はと思ったもん。
最後ジャミトフとか出てきて、
あ、ね、よくできてんなと思った。
イーモン の連邦軍の中でもいろんな派閥があって、
うん、
やっぱり結構悪いことがあります、まあ、核配備とかしようとしてるぐらいですから。
イーモンだと思ったやつらがゼータガンダムでは敵になってるんだよ。それの
衝撃がありました。
その振りで終わらせるっていう。
そう、このようにして連邦軍っていうのは腐っていきました
よ
っていう。
あ、よくできてる、いい話ですよこれは。
がありましたね。
だ途中全部それ絵だけで説明したもんね、セリフじゃない。
最後ね、
ああ、
いろいろあって、今後彼らはこういうふうになりますよ、
すごい。
で、後半、その星の屑作戦の、ポンちゃんが、スターダスト。
スターダストメモリー。
作戦の本ちゃんが、コロニーを落下させるっていう出た。
それいつものパターンね。
いつものパターン、前も言いましたね。コロニー落としをしようとしてるやつらは悪いもんね。悪いやつ。
そうそう。
悪者はだからコロニー落とししようとするんですよね。
はいはいはい。
で、コロニー落としは、で、まあ、それも一定のパターンがあって、基本的にガンダムって主人公サイドが、まあ、勝って終わるように、ストーリー上、なってると思うんですけど、ほとんど。コロニー落としをすると負ける。
そうね、コロニー落とししてる方が大体負けるね。
ますよね。
うん。うん、
このコロニー落としなんですけど、ちょっとなんかメタっぽい感を言ってしまうと、バンダイから、コロニー落としをすることを要求されたと。時点で。
お話作る時点で。
お話作る時点で、ね。
ちょっとコロニー落としておいてよと、地球にと。
やった方がいいんじゃないですかっつって、うん。インパクトあるし、いいんじゃないですかって。お前がやってるでしょ。
景気よくね、景気よく行きましょうと。
そうそう。で、いや、でもコロニー落としなんて言ったら、こっちの兵力もね、ガンダム試作1号機、2号機相打ちしたと。なんだよ。え ?3 号機しかないけど。あ、じゃあ3号機1機で止められるようにしましょうよ。つって、うん、デザインして出てきたのが、エンドロビームっていう。
出た。
ガンダム試作3号機。
出た。ちゃんまつの夢をすべて詰め込んだ機体でしょ、あれ。
延長140メートルとかありますか。
あれよ、あれ。
メガビームキャノン右手に持ってるやつ。あれだけで90メートルぐらいです
よね。あれよ、欲しかったの、あれよ。
あれね。
あれ。
はい、
なんかね、モビルスーツそのものよりも、モビルアーマーが変形した後の飛行機タイプの方が個人的には好きなんですよ。ギャプランとか。
ああ、はいはいはい。
ガブスレイとかさ。
可変モビルスーツのね。
そのな、それをガンダムの系譜の中に放り込んできて、しかも海底っていう。
海底。
海底。
巨大。
海底強いっていう。
基本的に連邦軍というか主人公サイドの機体ってそんな派手なものなくて、ガンダム1機だったりとか、敵はモビルアーマー、ビグザムとか、いろいろね、サイコガンダムとか。そうそう
そう、海底で攻めてきたのに。
ビヨングとかもでかいじゃないですか。そう、でかいんだけど、今回は味方サイドの機体が、敵もガトーもノイエジールという
状態
で乗ってくるんですけど、さらにでかいデンドロビウムっていうので、
最高ですよ。
でね、
だって、あれでも戦艦の中に入ってなかったもんね。
入りきってなかった
もん。でかすぎて。
それを係留してるドック艦っていうのが、あれですよ。ラビアンローズ。
出たラビアンローズ。
出たラビアンローズ。だからダブルゼータでラビアンローズ出てくるんで、あ、ダブルゼータの、あ、5年前にこの時点であるんだ、みたいな。
ゼータの時もあったよね。
ゼータの時も一応ありますね。
出てきたもん、
ね。で、ダブルゼータガンダムを作って持ってきたのがラビアンローズなんです
よ。はいはいはい。
5年後に。
はいはい。
で、やっぱ新兵器出てくるんだったらラビアンローズなんだって。
そうね。
3号機。なんか、ラビアンローズに、なんか寄ったら、あれ試作3号機あるんですけど、これ貸してもらっていいですかみたいな、なって、いや貸せないっすねってなるんだけど、無理やり奪って、
デンドロビウムは良かった。
今名古屋っぽくなりましたけど、
デンドロビウムマジかっこいい。
かっこいいし、なんかもうすごいですね、説得力がすごいですよね。有無を言わさない感じありますね。
あ、初めてだって、なんかアイフィールドっていうのがこういう、あ、そういうことなんだ。ビームが効かないのね、みたいな。これがアイフィールドっていうもんなんだっていうのを初めて分かったもん、ここで。
昔のシリーズからちょいちょい話には出てきてたんですよ。
だけど、それが何だかよく分かんないままずっと話は進んでたけど。
イグザムにコアブースターのビームが効かないみたいなって、なんだっつって、アイフィールドが発生されてますみたいな。
うん、何アイフィールドが何なのかは誰も説明してなかったけど、初めて分かったもん、ね。
一応、ニューガンダムとかが持ってて、ニューガンダムがこう、フィンファンネルでピチューンってやったら、三角形のアイフィールドみたいな。っていうのあったんですけど、もうこのガンダム自体からアイフィールド発生装置からもう全体を覆ってるみたいな感じ。
素晴らしい。やっぱデンドロビウムだよ。デンドロビウム。
デンドロビウム、チート感すごいですよね。
いやー、あのデザインはマジでかっこいいわ。
おすすめです。デザインは。
あれはかっこいい。
なんだろう、そう、見たことない人にどういうふうに説明すればいいのかわかんないですけど、なんかすごい巨大な、何ですか、
ブルーインパルスみたいなのが今までのガンダムだったら、ものすごいでかい空母がいきなりガンダムになったみたいな感じだよ。
飛行機が船を背負ってるみたいな感じ。
そうそうそうそうそうそう。デンドロビウムを画面共有で出せばいいんだね。
あれば、ね、あれば見れるんですね。
そうしましょう。
だプラも出たんですよ、144分の1の。
俺なんか結構でかいの持ってたよ。ガンプラを、ガンプラとかをそういうものを買わない俺が買ってたからね。
いやだからね、プラモ屋とかであるんですけど、うん、もう棚に置けてなかったですもんね。
いやいや、もう俺だってなんか5、6000円してるけど平気で買ったもんな。もうこんなの値段じゃねえやと思って。あ、これこれ。
ねえ、なんて言うんだろう。だからもうミサイルとか武器がいっぱい入ってるんですよ、この両肩のコンテナに。
そう、コンテナにいっぱい詰まってる、ね、
コンテナ両肩にこうやって、あの黒人のラッパーがこうずっとずっとずっと
っていう。あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。この
スピーカー持ってる。
そんな感じ、
ね。ラジカセ持ってるみたいな感じ、ね。
デンドロミウムはいい。いい。
スラスター総水力、桁数がおかしいですね。226万5千キログラムって。
そんな言われても俺よくわかんねえよ。
もはやよくわかんないですけど。
よくわかんない。いや、これはよかった。これはやっぱ勝ちだよ。このデザインとこいつを最後にガンダムとして出して。で、この真ん中にいるちっちゃいのが、ちゃんとガンダムなんだよね、これがね。
これが試作3号機ですね。
試作3号機でこれだけ分離するっていうのがまたいいんだよ、これ。
これのコントロールユニットとしてあるっていう。
そうそうそう。これはよかった。
乗ってるっていう、
そうそう、
ガンダム自体が18メーターぐらいある巨大なロボットなんだけど、それで乗り込んで操縦するっていうね。
全長140メーターだもんね。
でも、笑うしかないですね。これ、だから出撃するときに結構強行気味に奪ってじゃないですけど、もう静止を振り切って、
そうね、
この死者のこの女の人とか撃たれたりとかしたじゃない
ですか。そうだそうだそうだ。
で、なんかね、ドクターとか言いながら、ドクター呼んだはいいけど、自分は出撃みたいな。これ、突然乗って、コウフラキ出撃しましたけど、あれよく一人でこう、ね、フルに使いこなしたなと思って。だ言ったら、あれですよ、ゲンチャリ免許しかないのに大型持ってるみたいな。
そうだね、そうそうね、ゲンチャリの免許で大型乗ってるの
も。ゲンチャリの免許で、ホンダのゴールドウィング乗ってる。
そうそう。
バイクなのに、こんなでっかいエアコンとか、カーオーディオ。
ああ、はいはい。
でかいバイク、ベンチャリ免許で乗ってるぐらいな感じです。
これはよかった。
うん、だから、これで敵の中にゴーッと突入して、こう、本当にあれですよ、無双マイクロミサイルとか。
これは素晴らしかったね。
あらゆる武器で、ボーボーボーボーボーボーって潰しながら、コロニーを飛びに行くっていう展開ですね。
震えたもん、初めて見たとき。これだよと。俺が見たかったのはと。
ちょっとね、ここまで来ると僕、若干ついていけなかったですね。
もうついていけなかった。
ガンダムが強いのは嬉しいんだけど、
うん、
なんかちょっとこれ違うんじゃないかみたいな。
やりすぎ。
やっぱちょっとこう、多勢に無勢なところで、パイロット能力で、あれです、アムロとかも、やっぱりコンスコン部隊と、
ああ、そうね、一気に柔軟機やっつけたみたいなのがかっこいいんだよね、確かにね。
完全に数的には不利なんだけど、パイロット能力で12機一瞬で落とすみたいな。
いい、最高よ、デンドロビューム。
もう、主人公のフラキは、実はニュータイプじゃないですからね。
これ欲しいな、俺。
これだから、あるんですけど、144分の1、あ、2万ぐらいする
。分の1、うん。
550分の1だと2500円なんです
よ。いや、26,980 円ですよ、これ。欲しいな
プラモでしょ、
うん、
これね、プラモにするにはもはやでかすぎるんですよ。
そう。これだって 1メーターぐらいあるんじゃないの、これ。
1メーターありますね。140、だって140メートルあるうちの140分の1だから1メーターですね。
これ欲しいわ。
出ないでしょ。
新庄さん、これ欲しいわ。
飾っとくとね、キャノン、ビーム砲のね、真ん中から折れるっていう。
デンドロ欲しいわー。でもね、持ってたんだけど、なんかね、引っ越しの時に壊れちゃったな。
え、茶場さん、右、左上見てください、左上それ、2500円ってあるでしょ ?550 分の1。
これ
それ。
うん。
それぐらいがいいっすよ。
ちょっとちっちゃいんじゃない？
大丈夫です、真っ白だけど。真っ白だけど大丈夫っす。
大丈夫？
真っ白だけど。
まあ、
形はデンドロビウム。
あー、これいいな。これでもいいな。十分だな。
あとね、おすすめなのがね、
うん、
まあ、これよりは高いんですけど、
うん、
モビルスーツインアクションっていう、MSA だっけな、うん、なんかそういうのがあって、
うん、
アイテム出てこないですかね。それだと1万円ちょっとで、あれです。10分ぐらいで完成するやつなんで。
あー。
ちゃんとガシガシ動かして遊べるやつなんで。 が良さげですね。ジェンドルビームだと。
モビルスーツアクション。
MS。
あ、これか。17,780円。
ああ、ちょっとしますね。まあでも26,000円よりは。
まあまあまあまあ。これね。
はい。
あはあはあ。新旧車に作ってもらおう。
作ってもらうとどういうことですか。
新旧車なんかこういうの作るの得意らしいからさ、どうやら。ガンプラハマってるらしいから、あの人。
これね、ほぼ完成品の。
ほぼ完成品くんのか。
これはね、組み立て自体はね、10分ぐらいあればできます。
ああ、じゃあ、チェックか。
作るのが大変じゃないですか、プラモだと。
そうね。疲れちゃうからね。
あれ、それはかかりますよ。うん。隙間時間に。
はい、わかりました。
で、だからちょっと、デンドリウムが出てきちゃうと、僕は、ちょっと、ああってなったんで、一番テンションが上がったのは、やっぱり1号機、2号機の、決戦部分と、
ああ、まあね。まあれはよかったね。まあ、
ケリーさんのね、バルバロ。ちょっと、どんどん話遡っちゃいますけど、6話とか7話とかでちょっとやっぱね、一回あの、方が、出てやるっつって、アルビオンを飛び出して、なんか、月面のフォン・ブラウンですかね、なんかその辺で。
だってランバラル的な立ち位置でしょ、あの人。
ランバラル的な立ち位置、そう。だ将棋軍人なんですよね。片腕なくて、
そう
水木しげる先生みたいになってるんですけど。
言うな、そういうこと言うなって、だから。
そうなんですけど、で、地下で、まあまあ平和に暮らしてるふりしながら、実は、あの、格納地下でね、巨大モビルアーマーのバルバロっていうのを整備してて、で、エラーズフリートっていうのがあって、お声がかかったらいつも行ってやるみたいな。で、声がしばって。
なんか、やる気満々だったよね。
やる気満々ですね。
やったるでみたいな感じだったよね。
そう、でもなんかちゃんとあの、奥さんじゃないんですけど、世話してくれるなんかね、気のいい女性もいて、
あ、いたいたいたいた。
考えると、ちょっとやっぱり、置いていけないけど、まあでも、義を持って、
こいつももうなんか毒されちゃってるもんね。
あのガトーからビデオレターと届いてるんですよね。
やーべーみたいなや
つだもんね。そうで、まあ、コウが来てる時にたまたまなんかそのデラーズフリードからお呼びがかかって、うん、あれなんかシーマ様かなんか来るんですっけ。
ドラフトかかったよね。ドラさんぐらいドラさんぐらいで来たよね。あれ
スカウトマンが来て、あのそろそろ行くから
どうなんみたいな、
できてるっつって、バルバルできてるっつって、いやーちょっとまだ到着かかりますねみたいな、
ちょっとバンで仕上げてくるなんでみたいな、
いやーこんな早く、え、いやそろそろ来るって分かったんですけど、いやこんな早く来ると思って、もう3日ぐらい欲しいっすねーっつったら、いやあの明日までに、明日出るから船が、明日まで仕上げてくれたら連れてくけど、間に合わなかったらちょっと来年かなみたいなドラフト間に合わないかななって、でそこにコウが来てるんで、出ますよみたいな
一緒に作るんだ。そうだそうだ。
だから一緒にやってくれるんですよね。
ああ。
なぜか敵のモビルアーマーなんだけど、いいっすね。みたいな。
ああ。
共感して、
やってた。
奇跡的に朝まで仕上げて、
うん。
で、バルバルとケリーはデラズフリートに参加することになるかと思いきや、いや、あの、バルバルだけでいいんで、モビルアーマーだけでいい。ちょっとあの、正直、片輪はちょっと、やらんないんで。いやー悪いけど、差別じゃないんだけど、
モビルスーツだけでいいんで、モビルアーマーだけでいいんでってことだよね。
少数制だからさ、
片輪はいらないんでって言われるんだよね。そうだそうだ、
いっぱいなんだねみたいなって、で、それでグググってなって
グググググググ
ググググってなって、この熱い気を持ってチュートなすみたいな、こんなんどうしてくれんだっつって、で、バルバル短期出撃みたいなのして、ルビオに攻撃かけてきて、
あれでもさ、ガトーは知らなかったよね、多分。
ガトー死んなかったっすね、多分ね。
知ってたらだって絶対に呼ぶじゃん。
うん。
もったいないのよね。
使えるって分かったの、ゴンドー監督なんですよね。ゴンドーピッチングコーチとして、
侍ジャパンに。コーチと呼ぶよ、本当に。
70代。
いやー、あれはきつかったね。
やっぱね、だからそれで。
肩はいらねえんだっていうね。
あ、でも、あの、あそこがやっぱり人間ドラマ的にはね、一番僕はね、このシリーズの中では来ましたね。
来たね。来
たね。でね、そう、アルプンを受けてきて、月面で、GP01 と。ハサミが。
ハサミでやってた、なんかハサミでやってた。
ガリガニの、ハサミで、こう、ガブーってこうやってね。うん、やるんだけど、まあまあ、辛くも、ね、まあまあ、及ばず、破れてしまうんですけど。 で、ガトはずっとケリーがまだ来ねえのかなって
待ってるんだよね、あれ
ところがね、いいですね。
いや、よかった。いや、すごくいい話ですよ、あれは。
いや、よかったですね。だからいろいろ13話の中にいろんなものが盛り込まれてましたね、うん、
あの、俺好きなのあれだね、やっぱりガトー先生がガンダム2号機を使って、
はいはいはい、
のんべんだらりとしている連邦軍の艦艦式に核爆弾を打ち込む、
あの一連
の下りが、
ソロモン、ソロモンの悪夢ですから、ガトー先生。
ソロモンよ、私は帰ってきたとか叫びながら、
核
爆弾をさ、連邦軍のダーって隊列してるところに、だって今で言うなら、なんだ、そこ、まあ、今年はやんないけど、オリンピックのさ、開会式にゼロ戦で突っ込んでくるようなもんでしょ、あれ。
メンバー
壮絶 KY じゃんと思って、ガトー。
壮絶 KY ですよ。そうっすね。
すげえスカッとしたもんね、あれは。
ねえ。やっぱりね、連邦軍、だから連邦軍はいいもん、ジオン軍は悪者っていうところではなく、やっぱこう、それぞれの正義があって、で、この腐り切ってる連邦の豚どもが集まったところに、この強奪した2号機の核バズーカで、一網打尽じゃーって、取ったるでーみたいな。
でもすげえ勢いで爆発してたけど、連邦軍全体がしてみるとそんなダメージじゃなかったみたいな。
いやいやいや、でもこれでね、
いや大問題であんなことやられたら軍として大問題だろお前。
まずフリーだ。でも連邦軍核兵器持ってますせって言ったのに、強奪して、いやこんなんありましたねって言うまでは良かったですけど、うん、ダメですよね。やっぱね、だからだからアメリカ軍が、いや核兵器開発してますやんっつって、核実験してますって言って、日本のね自衛隊とかが突然こう強奪して接収して、こんなの使っちゃダメだよって言うのはいいけど、突然そのやっぱりね、
そうね、それはアメリカ軍に放り込んだらマジでやばいよね。マジで怒られるよ、それやったら。
広島長崎の敵っつってドカン打ち込んだらやっぱり大問題です。
大問題だね。やっぱあそこで一線は超えてたね、やっぱり。
超えちゃいけないですね。うん、その瞬間やっぱ完全にデラーズフリー破壊的な悪になりますからね。
うん、そうそうそう。いやー、でもよかった。最後、ガトー先生も最後特攻で死んでたからね。
家ジール。
そういう、ああいうことで男の死に様というのは。
あれ、うん、そうですね。じゃ最後、もう、強襲臨界点突破して、あ、強襲、阻止臨界
点。阻止臨界点ね。コロニーが落ちる。
第11話、強襲阻止臨界点ですね。はい。この、だから、コロニー落としを始まって、核パルスエンジン。必ず出てきますね。
こーってなってたもん。
だからここを超えちゃうと、もう絶対に止められないみたいな。
絶対コロニー止めらんねえからみたいになってたじゃん。
そこ
急に落ちるのマジ無理だから、これ超えたらみたいになってたじゃん。
止めるまでにデノルビームで一人で頑張るんですけど、結局止めらんなくて、わーって落ちてっちゃうんだけど、なんとかその中に内部に突っ込んで、コントロールシステムみたいなのに
して、そう、それで、
なんか。せめて、そらせねえかみたいな。
そう、ちょっと、そう、そらして海の方を落とすべみたいな感じだったもん。
でそれをやろうとしたら、同じこと考えてるガトーがコントロールしてみたいな、
おー
みたいな感じで、で、やり合おうとしたら、そこに突然入ってくるのがニナ・パープルトですね。
そりゃ来るでしょ、広いんだから。
どうやって入ったのみたいなのあるじゃないですか、いきなりこうコアファイター乗ってたとこまでは分かりますけど、こう入れるとこに横付けできたのかなとか、
いろいろね、細かいところあるよ。阻止臨界点超えてんのになんでいるんだみたいな、そういう、
まあ、だからノイエジールとデンドルギムってでっかいのが2ついるから、あそこだなって分かったのかもしれないですけど、なんかちょっとその辺をやりきり的に、いやどうなのっていうところ
。いいじゃん、になることは悪く言わないで、だから
でなんかね、すごい散々ややこしくした結果、最後なんか軍法会議みたいななんかね、勝手に出撃して大量殺戮どうのこうのみたいな。
みんなは止めようとしてたの。
そうそう、まあ、なんとかでもね、この2落としを阻止できなかったから、まあ攻められるのしょうがないですけど、まあでも一応回避何そらしてね、本当は北米の穀倉地帯に独立させて、でああ、もう地球の食料が、小麦粉が作れないみたいになって、で、宇宙になんとかこうね、
あの活路ね、
こういうなんかあのおあれですよ、大掛かりな作戦だったわけです、星のクルー作戦では。
はいはい。
ね、まあ、ちなみに星のクルー作戦が、完了したのが11月13日でしたね。
あ、
0083、13日。
あ、いい日、いい日だね、それ。
木村拓哉さんの誕生日ですね。
木村拓哉さんの誕生日、ちゃんまさんの誕生日という素晴らしい日。
ちゃんまさん、ハイウォーカーの誕
生日。あ、そうか、俺は星のクズ作戦が完了した日に生まれてるのか、そうか、そういうことだよね。
さん自身が星のクズです。
あ、やっぱ俺、ガトーの志ついてる可能性あるな。
そうね。
あ、星のクズ完了させるか、今度。
どういうことですか。
何を頑張って星のクズ完了させるよ。
いや、コロニー落とすのはトイレだけにしてくださいよ。
なんでそのおっさんみたいなネタ。
いやいや、昔うんこすることをコロニー落としって呼んでませんでした。
いや、言わねえ、言わねえわ。言わねえよ。言わねえわ。
だから他の大学とかに潜入してトイレにコロニー落としてっていう。
ああ、それはね、やったね、よくね。それはわかる、わかる。言ってる気持ちはわかる。
はい、こんな感じでいいですか。
はい。いや、
なんか
これでも本当になんか、はい、なんか埋もれた名作な気がするんですよ、個人的には。
うん。
で、なんかガンダムはなんとなく知ってる、ゼータガンダムもなんとなく知ってるっていう人が見るとおーって感じになると思うよ。なんかあの間の話が全部詰まってるから。
うん。そうですね。ハマーン様とかチラッと出てきますからね。
チラッとね、そうそう、なんでゼータがああいう感じなのかっていう下地のところが全部描かれてるから。
そうですね。やっぱり連邦軍、あれ前ガンダムの時に味方だった連邦軍、なんでこんなグレンタイプみたいになってるのみたいな。
そうそうそう。で、そういうのもわかるじゃん。
わかるし。そうですね。
っていう感じです。
ただやっぱね、ガンダム偏差値高くないと、
そうじゃん、これ単体はね、ちょっと早いね。
僕とかアホなんで、ダブルゼータでキャッキャ言ってたアホなんで。
いやいや、やっぱダブルで、本来はファーストガンダム、ゼータ、ダブルゼータ、0080まで見終わってからこれ見ると最高なんで。
ああ、そんな感じですね。
そうそうそう。
そんな感じ。
仕上げのデザートみたいな感じだもん、これ。逆襲みたいな、あーはーはーはーみたいな。
ああ、うん、そんな感じっすね。
うん。
二人見ると、
いや、ちなみに、まあ、ストーリーはなんとなくわかるけど、その、なんでこうなのかがわかんないから。
そうっすね。ジオン軍も、だから、ギレン派とキシリア派みたいな。
ああ、はいはい。
があって、やっぱデラーズも、ギレンのことはすごい崇拝してたけど、キシリア、
わちゃっちゃうね。
なったときに、あ、もうこの戦争負けるっつって、
そうそうそう、
なんかね、敵前逃亡みたいな言い立ったりとか、ね、
よかったね。よかったわ。これちょっともう一回見たいね。改めて
見直すとやっぱり思うところあるんじゃないですかね。
いろいろ改めて見よう。
これはね、価値あると思います。すごい。あの、
だって前うちで働いてたスタッフでガンダム好きな子がいて、はいはい、あの0083知らないって言うから DVD 買ってあげたもんね。
買ってあげたんすか。サンタクロースじゃないですか。何やってんすか。
なんで見てないのっていう。で、次の日、ハーハー言いながら言ってきたもん。これ、むっちゃおもろいじゃないですかって言って。
で、ちなみにですね、ガンダムの原作者というかですね、総監督の富野義行さん。
うんうん、富野。
この作品には実は直接関わってはいないんですけれども、
うん、
プロデューサーの上田さんという方にですね、
うん、
おことづけをしたと、
うん、
ニュータイプちゃんとやってよっていう風にです、
ね、あ、ニュータイプちゃんと出してよっていうこと。
今までまあ培ってきたこういうやっぱガンダム世界と切り離せないものとして、
うん、
ニュータイプという要素あるから、
うん、
まあ、それもいやらしくならない程度に、
うん、ちょいちょいと
ストーリーに破綻きたさない程度に、
うん、
やってね、
うん、
お願いねって言ったんですけど、
うんうん、
わかりました
わかりました
言ったんですけど、腹の中では断るっていう。
だが断るって
一切ニュータイプやそれに関連する話題は、劇中一切登場しない、
ね、全無視だね。
だね、やっぱり人の確信みたいな説教臭さじゃないんですけど、なんですよ、オカルトに寄っちゃうんですよ、ニュータイプ使うと。
あのね、俺好きなのはちょっとまあ富野先生にちょっとすごく言いづらいけど、ニュータイプ要素が出てこないから好きなのかもしれない。
なるほどなるほど。だからニュータイプ要素排除した結果ミリタリー要素すごい強くなるんで。
そうそう、
だ
から
骨太な。
そうそうそう、そんな作品になったね。
結局だから身をよっちゃう超能力なんで。
そうね。
タイプって。
超能力というか、うん、可能性だから。
F91 の最後とかもそうじゃないですか。
うん。
宇宙に散ってるこう砂の砂漠の中から一粒の砂を見つけ出すみたいな。
まあでも
ここにいるみたいな。
まあ、でも主人公はああいう能力持ってた方がねいいんだよ本来はね、お話を作る上では。
その時不思議なことが起こったみたいな。
うん。まあ
だから
でもなんだろう、ニュータイプなくてよかったと思う。
データの最終回でもやっぱりね、そうなるじゃないですか、
うん、
俺の体をみんなに貸すぞってみんなの死んだ人の幽霊がバーってきて
元気玉みたい
な、やらせないよみたいな、そうそうそう、元気玉みたいになるし、ダブルゼータもなんかね、結局オーラみたいなオーラのデカさでハマンに勝ちましたみたいな。
そうね、ファーストガンダムなんか声聞こえてたもんな。
そう、アバウア空から脱出するときにね、子供たちが、うん、エツキックがすごい右、そこでまっすぐとか言ったからアムロが最後。
そうだ、まあ、よかったんじゃない。でも0083はあれでよかったんだと思う。だからニュータイプがいない昔カタギの話なんだよ。
そうっすね、うん、それでいいと思います。
はい、
手元にいろんなカラーがあるんで、この作品に関してはそれで OK だと思います。
はい。
はい。
はい、OK です。
ということで。
はい。はい、だから、ハチさんね、ちょっと、ガンダム好きだけど見てない人がもしいたら、大至急チェックした方がいいですね。
はいはい、大至急ね。
うん。
実はね、
うん。
でもあれなんですけど、
うん。
メカニカルスタイリングっていうところに、川森昌司が入ってるんです。
川森昌司ってマクロスの？
クロスの。
おぉ。マクロスのあの、ミサイル作った人でしょ？
ミサイル作った人は、板野一郎。
あ、板野、違う、マクロスのデザイナー
の人。マクロスのデザイナーの人ですね。
はあはあ、
はい。なんで、結構、なんだろう、デザインじゃないんですけど、メカニカルスタイリング何してるかはよくわかんないですけど。
いや、まあ、だから、なんとなく全体見て、ちょいちょい越した方がいいんじゃねって感じの人でしょ。
だからやっぱね、エラーズのね、そう、ネーミングセンスがすごい、緩みがちなんですよね、星の。潜伏してるあのアステロイドのなんか何小惑星群とか茨の殿
あ、いいじゃない
とか、そういう言い回しをしたがり、
いいじゃない、やっぱ
そういうセンスにちょっとね、後の川森イズムを感じてしまう。
いる、感じる感じる。
川森もすごいやっぱりエスクローンで古文献そういうのがあって、エラーズは川森昌司だったんだ。
あー、川森昌司のさじ加減がすごい強いってことでしょ。
印象ですけど、
うん、
多分そうか、なんかビジョンがあったわけじゃないです。あ、こんなこといいな、できたらいいな、
短尾系なんだよね、短尾系というかね、
うん、ビジュアル系じゃないですけど、
ビジュアル系のみたいな感じ、ね、ちょっとね。でも貧乏くさそうなところがいいじゃない、あいつら全員。
あ、そうっすね、
うん、
ビーマ艦隊がすごかったですね、宇宙海賊です
かね、うん、なんかそうそう、はい、派手すぎんだけど、貧乏臭いところがすごくいいんだと思う、あいつら。ちょっと、あれじゃん、なんか、なんだ、ラピュタのさ、ドーラおばさんのあの船っぽい感じがするじゃん、全体的に。
まあ、艦隊？あ、デラーズ。
デラーズフリート自体が。
デラーズフリート自体がね。
うん。
負担はあんまないでしょうね。言うて艦隊なんでね。
言うてね、言うて。言うて、まあ、大した戦力じゃないんだよ、言っても。
でも、あの、ネイル・アーガマよりは、あの、あります。
はい、わかりました。ありがとうございます。
よかったです。
シーズさん、あと何かあれば。
え、あとはね、あと、0083ですか？
ええ。
主題歌がかっこいいです。
え？
主題歌がかっこいい。
主題歌なんかあった？覚えてないわ。
何かはありますよ。
あ、全然覚えてない。してた、早送りしてた。
気もかっこいいですね。はい。じゃあいいです。じゃあいいです。また、じゃあ、見返すときは聞いてみる。
は はい、わかりました。
はい、以上です。
はい。
はい、では告知。
はい。
はい。お、これが何日？
いや、来週。
来週ということはですね、5月の、あ、違う、6月だ。6月
13週。
5?15?15、6、7
ぐらい。
ミルクホール的にはしばらくなんかないかな。
多分ミステリーのやつが発売されてると思う。
あ、はい、ありますね。なんだっけ、リモートミステリーイベントみたいなのがあります。2月2、3、4、5です。
ちょっと待ってね、俺さっき来たよ、なんかちゃんとした書面が。
ちゃんとした書面が、
うん、
さんまさんのところに来るんですね。
うん、ちょっと待って、
はい、
待って、
しばらくお待ちください。
ちょっと新庄君繋いでおいて。
ね、アーベラテトラがなかなか出てこなかったのかって。
あ、アーベラテトラ、シーマン乗ってたやつでしょ。
シーマンが乗ってたやつなんですけど、なんかいや、印象的には中盤ぐらいでゲルググマリーネが最初ちょっとしか出てこなくて、途中からずっとガーベラテトラだと思ったら、ほんと一番最後の、
最後の最後だよね。
最後の最後ですね。なんならデラーズを殺しちゃった後ぐらいにやっと出てきます。
でもシーマって何乗ってたのそれまで。
ゲルググマリーネです。
あ、ゲルグマリーネ、あ、リゲルグ。
黄土色の、黄土色のゲルググ。
はいはいはい。はい、7月ですね、はい。7月2日から5日にかけて、ミステリーステージオンライン。プレゼンテッドバイイーピン劇団ミルキーポール殺人事件っていうのをやります。まあ、オンラインでやれるミステリーイベントです。
はい、
はい、でこれがおそらく6月15、6日ぐらいから発売になってるんで、
はい、
よかったら皆さん参加してくださいという感じですかね。あの、家からできますんで。
私も元イーピン企画なんですけど、あの、出させていただけることになりました。
新庄さん、新庄さんも出演でございます。今回あれで、ズームでやります。
あ、ズームで。
はい。
はい。で、あれですね、参加の方は、あの、顔立ちをしなくても参加できるっていうことですね。
してもいいし、しなくても大丈夫です。そこは任せます。
任せです。
はい。ということで、実際に、なんかさん、新庄君たちと一緒になって、事件を解決するという感じでございますんで。
このもと、ダオ。うん、僕とかが登場人物で、
その
なんかね、中で、まあ、事件が発生して、
で、
まあ、一緒に、登場人物と一緒に謎を解いていくっていう。
謎を解いていくと、ね。数々、この2ヶ月ぐらい、数々あったこのオンラインイベントの屍を乗り越えてやります。
ルイルイの上をね、
乗り越えて。あー、ミステルって思いながら見てたやつを全部ダメなところから聞いして、こうならないようにしようでやりますんで、面白いはずです。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい。こんな感じですかね。
はい。
はい。
では、また次回。
はい。
よろしくお願いします。
はい。はい、
というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの一致でお送りしました東京ミルク放送局。ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
では皆さん、また次回。
はい、バイバイキーン。
今回からパソコンになりました。